2週間にわたって出引きから特に出引きの祭司と大祭司の就任、任職式、また実際に行われたその取りなしからお話をしてまいりました。神様と人との間に立って罪の取りなしをする、それが大祭司と、そして祭司に与えられた使命でした。新約聖書の時代、イエス・キリストこそが誠の大祭司である、そのように教えられております。そしてまたイエス・キリストは、私たちのことを兄弟と呼ばれました。イエス・キリストを大祭司として、私たちは祭司としての役割を、時代を超えてイエス・キリストを信じて罪許され、主の民とされた者は、この祭司としての務めを担うものとされております。この民のために贖いをしなさい。私たちが贖うべき、取りなすべき、その民とは一体誰なのか。私たちそれぞれに取りなす、そのような人々が与えられていることを、まず覚えたいと思います。私たちは取りなす働きへと召されています。でもですね、レビ記の本当に祭司たちの厳格な様子、そのようなものを前にするときに、あるいはですね、私たちも同じように祭司に召されている、祭司としての働きに召されている、そのように言われるときに、このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。自分自身の足りなさを覚えるときに、とてもそんな働きなどできない、すぐに疲れを覚えてしまう、余裕があれば、自分に余裕があれば、そりゃ取りなしの働きだってしたいけれども、けど自分の問題と向き合うことで、とりあえず今は精一杯、信仰だって失いかねない、そのような現実がある。私たちはこのように思ってしまうかもしれません。疲れを覚えているときに、このように思ってしまうかもしれません。聖書の中に登場する人たちも実は同じです。イエス様の弟子たちは一体どうであったか。十字架の出来事の直前まで彼らは熱心に弟子としての情熱に燃えていました。でもイエス様の逮捕を境として、弱々しく人を恐れてビクビクして隠れてしまうような、そんな姿を見せています。とても人のために働くどころではない。自分の信仰さえどこに行ってしまったか。後ろめたさを覚え、神様の前に立つことなどできない、そのような弟子たちの姿が描かれています。さあ、そんなことを頭に留めつつ、今朝はヨハネの福音書17章が開かれておりますけれども、旧約聖書のレビ記の舞台であったアラノから一転して、舞台は新約の時代です。それは十字架の前の日の晩、イエス様と弟子たちが共に過ごされた最後の晩餐と呼ばれる夕食の席上でのことです。このヨハネの福音書には、17章には、先ほど読んでいただいた通り、イエス様が弟子たちのために祈られた祈りの言葉が記されています。非常に貴重な記録だと思うんです。聖書の中に、福音書の中には、たくさんイエス様が祈られたその姿は記されていますけれども、ここまで具体的に、詳しく、そして長く、実際にイエス様が祈られたその祈りの言葉を記している箇所は他にはありません。この最後の晩餐の席上、イエス様のすぐそばに座っていたと思われる弟子であるヨハネが、このイエス様の祈りの言葉を語 書き留め、そして今に至るまで残されているわけです。この17章に記されていますイエス様の祈りは、教会の歴史を通じていつしか大祭司の祈りと呼ばれるようになりました。大祭司の祈り、レビ記の学びを続けてまいりましたから、私たちにとって何かですね、おなじみの大祭司という立場、存在、神と人との間に立って罪を取りなす大祭司、なぜこの祈りが大祭司の祈りと呼ばれるようになったのか、イエス様はこの祈りの中で大祭司として一体何を取りなしておられるのか、何を取りなしておられるというのか、今週からしばらくこのヨハネの福音書17章を何回かに分けてお話をしていくことにいたします。今朝はその第1回目、今朝のタイトル、イエスの取りなし、命を与えるためにとつけましたけれども、イエス様が一体何を取りなされているのか、それでは具体的に17章の1節から8節まで聖書の本文に目を向けていくことにいたしましょう。まずは17章の1節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。17章の1節、はい。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。このヨハネの福音書の17章、この箇所を通して私たちは祈りということについても様々なことを教えられます。イエス様が弟子たちに教えられた主の祈り、このように祈りなさいと教えられた主の祈りを確かに私たちは知っています。しかし、このヨハネの福音書の17章は、ただ模範としての祈りというだけでなく、イエス様自身のその祈りの姿から、私たちは祈りということについて教えられます。皆さんは今朝起きてから、目覚めてから、この礼拝に来るまでの間に、何度祈られたでしょうか。少なくともこの礼拝の中で、知識の千葉さんや、また先ほど私が祈った、その祈りには心を合わせて共に祈られたはずです。皆さんが祈るその祈りを思い出していただきたいと思います。祈る祈り、祈った祈り。皆さんは一体どのように祈りを始められたでしょうか。まず神様に対する呼びかけから始めるという方がほとんどだと思います。イエス様はどうかと言いますと、確かにイエス様もですね、ここで父よ、父よとまず呼びかけています。父よ。でも、今朝私たちがまず注目したいのは、この父よ、父よという呼びかけのその前にあるイエス様の、前に記されているイエス様の姿です。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。目を天に向けて言われた。最後の晩餐の席上、イエス様は食事をされながら目の前に座る弟子たちに教え続けて来られました。この前の16章、15章、14章、13章。この箇所でイエス様は弟子たちに教えられ続けてきました。そしてその教えを終えたその時、その時イエス様はこの一節に書かれている通り目を天に向けて祈られました。イエスは目を天に向けて言われた。非常に簡単な記述です。でもハッとさせられる記述ではないでしょうか。ヨハネはただイエス様が祈り始められたその言葉を記すだけではありませんでした。 イエス様が目を天に向けられた。その姿をヨハネは意識してここに記しています。言葉を変えるならば、このまず目を天に向けたという言葉、言葉を変えるならば、それは天におられる父なる神を深く深く意識して、そして覚えられたということではないかと思うのです。まず目を天に向けて、そして神様のことを深く深く覚えられるイエス様、それは、その姿は思わずヨハネがここに記してしまうぐらい非常に印象的なものだったと思われます。父なる神を覚えるイエス様。皆さんはどうでしょうか。私たちはともすれば、祈りとは言葉を口に出すことから始まると考えてしまうのではないかと思います。まず言葉を口に出すことから祈りは始まる。決まり文句のように、天にいらっしゃいます父なる神様、このように祈り始めるかもしれません。でもその時、この言葉を発しながら、私たちはどこまで本当に父なる神のことを心から覚えているのだろうか。皆さんはどうでしょうか。心を静めて、今から祈ろうとする神様のことを深く覚えようともせずに、焦ってとりあえず口を開いて祈り始めてしまうということが、私たちはないだろうか。さらには、とにかく祈る内容を口に出して並べることで、祈ったかのような気になり、祈るという行為をした自分に満足してしまう。そのような自己満足に終わってしまっているということはないだろうか。先週の木曜日、訪れていました東京の研修の会場から、埼玉の大宮駅で新幹線に乗ろうとしまして、この大宮駅に向かう電車に乗りました。そしてですね、電車に乗りまして、座ってふと顔を上げたところですね、目の前に座っていた人物がですね、あれ？と思ったんです。あれ？どこかで見たことがある。あんまりですね、じろじろ見るのは申し訳ないと思って、ちらちらっと見ていたんですけれども、それはですね、最近活躍しているプロ野球の選手だったんですね。普通に電車に乗ってたんです。私はですね、気づいて、ああと思ってですね、顔には出さないようにしながら、すぐにですね、携帯電話を取り出して、南教会の大塚先生にですね、目の前に誰々が座っているとこう送ったんですね、メールで。するとすぐに大塚先生から返事が返ってきました。それを見ますと、関西弁でですね、握手せえや、よし、いっちょ行ってみようか。このように書いてあったんですね。私はですね、本当に迷いました。その言葉の通りに声をかけようか迷ったんですね。でもですね、失礼に当たるんじゃないだろうか。こんな移動の途中にですね、突然声をかけられて、迷惑じゃないだろうか。そんなことを考えてですね、結局声をかけられなかったんですね。大宮駅でその選手は電車を降りまして、私も降りまして、そしてですね、新幹線のチケットを買うために、チケット売り場に行ったんです。そしたらですね、その選手もまたいたんです。何度もですね、大塚先生の言葉がこう頭に響いたんですけれども、彼はですね、次の日に仙台で試合があったために、結局同じ東北新幹線に乗って仙台まで来たはずなんです。でも結局私はですね、声をかけることなく、申し訳ない、失礼に当たると思って、そして控えて、ただ顔を見るだけにしておきました。そんなことをですね、経験しまして、本当に元来野球好きの私ですから、かなりの興奮を覚えていたんです。でもですね、その思いを抑えて、そして声をかけることをやめました。人に対してであっても、私たちは緊張を覚え、失礼になるのではないか、声をかけることさえためらわれるような経験をすることがあるわけです。 盛岡に帰ってきて、そのことを大塚先生とまた直接ですね、話しながら、なんだかですね、祈りということについて二人で考えさせられていました。人に対してであっても私たちは緊張を覚えるのです。では祈るという時に、私たちは一体誰に対して声をかけようとしているのか、声をかけようとしているのか、全知全能の偉大なる万軍の主に対して、あまり深く意識することもせずに軽々しく呼びかけてしまうことが多いのではないか。イエス様がこの17章の冒頭で教えてくださっているのは、そのお姿を通して教えてくださっているのは、祈りとは私たちが祈ろうとする主に目を向けること、まず深く深く主を覚えることから始まるということではないでしょうか。祈りとは声をまず口に出して、そして始まるものではなく、祈りとは私たちが祈ろうとする主に目を向けること、まず深く主を覚えることから始まるということ。私たちは一体誰に祈るのか、私たちの祈りを聞かれるのは一体誰なのか。もちろん私たちは親しく父よと呼びかけることが許されています。しかしこのイエス様のしばらくの沈黙の後で、そしてその口から出てきたこの父よという言葉、この父よという言葉には、すべてのご支配を認め、私の最善をすべて知っておられ、子である私を愛し慈しみ憐れんでくださる父よ、本当にそのような深い思いが込められているのではないかと思うのです。天地万物を作られた全能の父なる神様、そのように祈り始めるときに、私たちは本当にその言葉の通りに、天地万物を作られた全能なる父なる神様を覚えているだろうか。恵みと憐みに富みたもう父なる神様、そのように祈り始めるときに、私たちは本当に恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様を覚えているだろうか。罪深い私たちとは遠くかけ離れたお方でありながら、でも私たちの祈りに耳を傾け聞いてくださる主、私たちを教え導いてくださる主を覚えることから、私たちの祈りを始めたいと思うのです。目を天に向けて言われた父よ。さあ、このように目を天に向けることから始まったイエス様の取りなしの祈りです。大祭司としての取りなしの祈りです。でも同時にイエス様のその目は、ご自身がこれから受けようとしている十字架の恥ずかしめ、十字架の苦しみにも向けられているものでした。イエス様はこの祈りの冒頭で一体何を神様に対して願っているでしょうか。先ほどご一緒にお読みしましたのは、一節の後半で、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください、あるいは五節をご覧ください。では五節もご一緒にお読みしましょう。17章の五節、はい。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。栄光を輝かせてください。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。栄光を表してください、栄光で輝かせてください。これがイエス様の祈りでした。何度もこの言葉を繰り返しています。 私はあなたの子です。あなたの子である私は、この地上であなたの栄光を表しました。そして今また、あなたの栄光で輝かせてください。イエス様が父なる神様の栄光を表すというのは具体的にはどのようにしてだったでしょうか。イエス様は4節ではこのようにおっしゃいました。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。旧約時代、神様の栄光が表されるその時、人は死さえも覚悟しました。あの会見の天幕の幕屋に、会見の天幕に神様の栄光が満ちたその時、人々は目を覆い叫びました。死んでしまう。本来人とはかけ離れた神様のご性質が明らかにされる時、人はそれに耐えられないはずでした。しかしイエス・キリストが人としてこの地上に来られ、余すことなく神様のご性質をこの地上にあって明らかにされました。イエス様は一体この地上で何をされたのでしょうか。その生涯を通して一体何をされたのか。父なる神の御心を行いました。憐れみをもって人々を訪ね、癒しを行うことによって神様の愛を余すことなく人に対して表されました。教えを教えられることによって神様のその清さを表しました。時に罪を厳しく指摘し、そして罪の許しを宣言されることによって神様の厳しさも、そして憐れみも表しました。イエス様はその生涯を通して父なる神の栄光を表し続けられたお方でした。しかしイエス様は今この祈りを通して、もう一度あなたの栄光を表させてください、表してください、そのように神様に祈られました。時が来ました。一体何の時が来たのか。この祈りを祈られた直後、イエス様は出て行かれた先のゲッセマネの園で逮捕され、裁判と拷問を相次いで受けられ、十字架につくことになります。椿を吐きかけられ、あざけられ、罵られ、鞭で打たれ、全身から血を流し晒し者にされ、死んでいく。それがこの直後のイエス様の姿です。時が来ました。栄光を表してください。いや、これから向かおうとするその十字架には、栄光とはまるでかけ離れた天と地の差のような恥ずかしめと苦しみしかないように思われます。世界中の誰が受けたよりもひどい恥ずかしめと苦しみとを今まさに味わう、その直前に祈られたこの祈りの中で、栄光を表してくださいとはあまりにも違うのではないか。神の栄光とこの十字架という恥ずかしめとは、まるで天と地ほどの違いのように差のように思えてしまうものではないでしょうか。でもイエス様は、このご自分が受けられた恥ずかしめと死を通してこそ、父の栄光を、そしてこの栄光を表してくださいと神様に祈られました。その生涯を通して御心に従うことによって神様の栄光を表し続けられたイエス・キリスト。でもその御心に従う生涯の頂点がこの十字架でした。本来栄光とは全くかけ離れた十字架の悲惨さを通してこそ、神のご性質が、神の栄光が最大限に今表されようとしていました。イエス様はこの十字架に向かうその時に、 栄光を表してください。そしてそれは一体何のためであるのか、そのことを説明されました。17章の2節もご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書17章の2節。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。この十字架によってもたらされたものは一体何か。永遠の命です。永遠の命です。この大祭司の祈りと呼ばれる祈りは、直接的にはイエス様の弟子たちに対して祈られた祈りです。取りなされた祈りです。今朝の説教の初めに、このイエス様が取りなしている弟子たちのことをお話をしました。同じこの最後の晩餐の席上です。弟子たちは力強く勇ましく主張しました。たとえ死ぬようなことがあっても、どこまでもあなたに従って私たちはついていきます。でも自分たちの力に頼って従おうとした弟子たちは、その数時間後にはもう挫折して、立ち直ることができないほどの挫折を味わい、自らに失望し、そして打ちのめされることになります。でもどうでしょうか。やがて使徒の働きで再び登場する弟子たちは、どこまでもついていきます。かつて口にしたその言葉の通りに、人を取りなすものとして祈り、イエス様を力強く証しする姿を私たちの前に見せています。この違いは一体何か、この違いは一体何か、この両者の間には一体何があったのか。もちろんそれはイエス様の十字架です。この十字架によってもたらされた永遠の命を弟子たちは知りました。3節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の17章の3節。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命とは、やがて天の御国において与えられるもの。イエス様が先に天の御国に変えられ、私たちの住むところを用意していてくだされ、これが私たちの確信です。しかし同時に、この地上にあっても、やがてだけではない、この地上にあっても、弟子たちだけではない、私たちも父なる神と、そして父なる神が使わされたイエス・キリストを知ることによって、すでにこの地上にあっても与えられた命の恵みを覚えるものとされている。この主が与えてくださった命は、あなたのうちに尽きることのない喜びを与え、神様に対する信頼へとあなたを導き、失望ではない、尽きることのない希望をあなたに与え、どのような状況の中にあってもあなたを平安へと導き、安息を与え、立ち上がる力を与えるものです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。私たちはどのように、父なる神と、そして神の使わされたイエス・キリストを知ることができるのか。今朝のこの箇所の最後の後半のところをご覧ください。6節、7節、8節をお読みいたします。お聞きください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に、あなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。 今彼らは、あなたが私にくださったものは皆、あなたから出ていることを知っています。それは、あなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、また、あなたが私を使わされたことを信じました。神様は、ご自身のことを私たちに対して、あなたに対して表すことにためらいを覚えられません。ご自身のことを明らかにされることにためらいを覚えられません。この御言葉を通して、神様はご自身のあなたに対する愛を明らかにされ続けています。イエス様はここで祈りの中で、確かにあなたが私にくださったものは皆私を知っています。それはどうしてか、御言葉によって知っています。私があなたから使わされたことを知り、あなたが私を使わされたことを信じました。御言葉を通して信じました。御言葉は信じることを許してくれるものです。皆さんはどうでしょうか。この御言葉を通して確かに私は知りました。イエス・キリストを使わされた神を知り、また神がイエス・キリストを使わされたことを知りました。そして永遠の命を受けました。このイエス様の取りなしに応えて、そのように告白するものとされているでしょうか。取りなすものとされているあなたです。でももしそれが自分の力であるならば、すぐに疲れを覚え、力尽きてしまうでしょう。でもそんな弱さを覚えるあなたのためにこそ、イエス様は祈りによって取りなし、いや、命さえも捧げ、十字架の贖いによって永遠の命を与え、今もその御言葉によってあなたの歩みを支え、あなたを導いておられます。栄光を表してください。人々が蔑み、恥ずかしめの極地であったその十字架のうちにこそ神の栄光が表されました。そして主があなたを取りなしてくださった。その取りなしが今も続けられています。限界を覚える私たちです。弱さを覚える私たちです。しかしまず覚えたいと思います。主が私たちのために取りなしてくださっている。主の取りなしがあなたに永遠の命を与えました。今週もあなたが出ていくその場にあって、与えられたこの命の恵みを味わうものとされますように。出ていく場にあって、神様がご自身をあなたに表している、その御言葉に聞くものとされ続け、この豊かな交わりの中に生き続けるものとされますように。一言お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは今朝もあなたに礼拝を捧げました。そして今朝も開かれたこの御言葉を通して、あなたのことを知り、またあなたが使わされたイエス・キリストのことを知るものとされました。 神様に祈るその時に、形だけではない、とりあえずではない、深く深くあなたのことを覚え、心からの祈りを、とりなしの祈りを捧げるものとさせてください。また神様、本当に弱い私たちでありながら、あなたが使わされたイエス・キリストが私たちを取りなしてくださったがゆえに、与えられた命によって私たちのうちに喜びは尽きることがなく、希望も尽きることがない、このことを絶えず思い起こさせてくださいますように。あなたが愛されるお一人お一人が使わされるその場にあって、キリストの取りなしゆえに、今週も取りなすものとして立たせられていきますように。神様が愛し、憐れんで使わせてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。